はい、それでは皆さん改めましておはようございます。コロナ禍の中ですけれどもね、こうして無事に皆さんとご一緒できることを本当に感謝したいと思います。で、今日の高坂聖書フォーラムのステップアップセミナー第2回目ですけれども、テーマはクリスチャンと聖霊の働き、聖霊論を学ぶというものですね。で、前回のセミナーでアンケートですとか終わった後の立ち話でですね、皆さんからご提案いただいたテーマどれもよくてですね、もう基本としてこれは大切だなというものもありましたし、これは準備は難しそうだけどやりがいがありそうだなというものもありました。で、今回この聖霊というテーマにしたのはですね、後で触れますけれども、聖霊という方が私たちのクリスチャン生活と密接に関わっておられるということです。そしてもう一つは、まあもう半年くらい前になっちゃうんですけど、ヨハネの福音書の14章から16章を学びまして、聖霊というお方がすごくクローズアップされてましたよね。なので、ここらでじっくり時間をとってですね、聖霊というお方の働きについてまとめて学んでおくのに、まあすごくいいタイミングだなと思ったわけでございます。さあ、講義はですね、1回目と同じくテキストに沿って進めていきます。内容も前回のテキストと同じようにですね、私がお伝えしたいことは基本的に文章で書いてあります。なので、講義自体もテキストを読んでいくようなね、ちょっと味気ないようなものになっちゃうと思うんですけれども、まあ、ご了承ください。ただメモを取るのが苦手だという方には朗報かもしれません。さあ、まず表紙をめくって目次を開いてください。開けましたか？この1回目の講義では、はじめにと第1章の聖霊について、そして第2章のクリスチャンと聖霊の働き、ここまでを扱います。そして2回目の講義で第3章の聖霊の賜物、これだけで時間いっぱいを使いたいと思います。今回ですね、1回目のセミナーより正直言って内容が盛りだくさんです。なので、ちょっとサクサク進めていきたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いいたします。では早速ページをめくって、はじめにを開いてください。今日のセミナーでは使うような聖霊なる神様についての聖書の教えをまとめた分野をですね、専門的には聖霊論というんです。で、このセミナーの内容は聖霊論の入門編です。聖霊論というのは神学のいろんな分野の中でもですね、特にクリスチャン生活に大きな影響を与える分野です。と言いますのも、今のこの教会時代というのは聖霊というお方を通して三位一体の神様が働かれる、そういう時代だからなんですね。まあ、それだけ大事な聖霊論なんですけれども、神学の中でですね、大きく取り上げられるようになったのは比較的最近のことなんです。キリスト教神学って長い歴史があるわけですけれども、特に聖霊の働きについての教えが大きく注目されるようになったのは20世紀に入ってからだと言われてます。クリスチャンの先輩方はですね、長い歴史の中でいろんな教えを深く深く掘り下げてくださったんです。そしてついに聖霊についての教えも詳しく研究されるようになったと思うとですね、私はそういう時代に生かしていただいて本当にありがとうございますと、神様への感謝の気持ちでいっぱいです。ただ注目されるようになったのが最近だからこそですね、聖霊の働きという分野はたくさんの混乱ですとか意見の違いが見られます。今は神学的に見れば聖霊論が掘り下げられつつある移行期の時代と言ってもいいかもしれません。そういう時代に生かされているのは感謝なんですが、そういう移行期の時代だからこそですね、 私たちはしっかりと聖書に基づいて聖霊論を学ぶことが求められています。さあ、聖論と言いましてもフルで扱うと膨大な量になっちゃいますよ。で、今日はクリスチャン生活と特に深く関係している2つのテーマを選びました。それが第2章で扱うクリスチャン生活における聖霊の働きと、次の講義で扱うですね、第3章の聖霊の賜物です。まあ、でもその前にイントロダクションとしてですね、第1章で聖霊というお方がどういうお方なのか、まあ、簡単にまとめていきたいと思います。それでは早速第1章に入っていきましょう。テキストの2ページをお開きください。まずこの第1章のアウトラインが四角で囲まれて書いてあります。本当はいつもの礼拝みたいにみんなで声に出して読んで確認したいところなんですけれども、まあこういうコロナ禍の状況ですので、私の方でちょっとアウトライン確認させてもらいますね。まず1番目に聖霊の本質ということについてお話しします。そして2番目に歴史における聖霊の働きについてお話しします。まあこういう順番で聖霊とはどういうお方なのか押さえていきましょう。まずアウトラインの1番目は聖霊の本質です。で、最初に確認しておきたいのは聖霊についての記述、まあ、つまり聖書では聖霊についてどういう言葉が使われているんだろうということですね。で、私たちが使っている新改訳聖書で聖霊に対して一番多く使われているのは御霊という言葉です。この呼び方は旧約にも新約にも出てきますよね。で、これは旧約で使われているヘブライ語ではルアハ、ルアハ、新約のギリシャ語ではプニューマ、あるいはプネウマという人もいます。そういう言葉が使われています。で、このルアハとプニューマはですね、ヘブライ語かギリシャ語かっていう違いはあるんですけれども、でもとてもよく似てるんですよ。どう似てるかと言いますと、どちらもですね、息、風、霊っていう3つの意味を持ってます。で、しかも単語としての第一義的な意味、まあ、要するに辞書を引くと一番上に出てくる意味が息とか風の方なんだということも同じなんです。つまり聖霊を呼ぶためにですね、息とか風っていう意味の言葉が使われてるんです。これで聖霊という方のご性質がよくわかるんですよ。例えば風って目に見えませんけれども実際に力を持ってますよね。それと同じように聖霊も私たちの目には見えませんけれども実際に力を持っておられる方なんです。で、聖書の中でほとんどの場合聖霊はですね、ただ御霊と呼ばれてるか、あるいは主の御霊とか神の御霊とか呼ばれてますよね。でも私たちは今聖霊という呼び方を使っています。この呼び方は新約聖書で特に頻繁に使われてます。元のギリシャ語では聖なるという意味のハギオスというギリシャ語、それから先ほどのプニューマを組み合わせてプニューマトスハギオーと言います。まあ、聖なるという言葉の意味は特別に取り分けられたということです。なので聖霊という呼び方はですね、特別に取り分けられた霊です。まあ、つまりこの方が人間の霊とは違う特別な神の霊であるということを表しているんですね。では3ページを開いてください。聖霊の本質2つ目のポイントは、聖霊は神であるということです。特に旧約を読んでみますとですね、神の御霊というのは 単純に神の力のことを言ってるだけじゃないかと思えてしまうこともあります。遠藤周作という作家がおりますけれども、彼もですね、こう日本の読者に向けて分かりやすくキリスト教を解説しようとしている本の中で、聖霊っていうのは要するに神の力のことだと言っています。まあ、そういう認識をする人もいるわけです。でも聖書、特に新約をよく読んでみますと、聖霊は父なる神やイエス・キリストと同じように独立した人格のある神なんだと分かります。ここでは聖霊が人格を持っておられるということとですね、聖霊が神であるということを確認していきましょう。ちなみに神様は人じゃないんで人格っていう言葉を使っちゃいけないという人もいるんですけれども、そうすると使える日本語がないんですよ。なので私は人格という言葉を使わせていただきますのでご了承ください。さあ、聖霊という方が単なる力じゃなくて独立した人格を持っておられる。ならば知性、感情、意志といったいわゆる地上位があるはずなんですね。新約を読みますと、聖霊はこの3つの特徴を持っておられるということがはっきり教えられています。まず知性です。私たちの教会では半年ほど前にヨハネ14章26節を学びました。で、そこでは聖霊が私たちにすべてのことを教えてくださると言われてましたよね。誰かに何かを教えるためには知的な能力が必要です。ですから聖霊ご自身が知性を持っておられると言えるわけです。次は感情です。聖霊が感情を持っておられるということはもうたくさん根拠を挙げることができます。例えばエペソ4章30節では、神の聖霊を悲しませてはいけませんという言葉があるんです。聖霊という方は悲しみを覚える方なんですよ。ということはこの方は感情を持っておられるということになりますね。最後が意志です。パウロは第1コリント12の11の中でこう書いてます。御霊は御心のままに一人一人それぞれに賜物を分け与えてくださるのです。これ2回目の講義でも大事になってくる箇所なんですけれども、今のところ興味深いのはですね、御霊は御心のままにと書かれていることです。ここ直訳しますと、御霊は望まれる通りにとなるんですよ。聖霊は何かを望まれる方なんです。ということは、聖霊ご自身が何か意思を持っておられるということですね。こういったポイントから、聖霊が知性、感情、意思を持っている。つまり、人格を持っておられる方だということがわかります。人格があるということは、私たちと感情的な交わりを持つことができるんです。私たちが御心の通りに歩むときに聖霊は喜ばれますし、罪を犯すときには悲しんでおられるわけですね。そして聖霊は父なる神やイエス様と同じように人格を持った神です。聖霊が神だっていうテーマを議論する方法はいくつかありますけれども、ここではですね、聖霊が父なる神ともイエス様とも区別されてるっていうことを確認してみましょう。で、まずイエス様は復活された後ですね、弟子たちに向けて、父、子、聖霊の名において人々にバプテスマを授けなさいとお命じになりましたよね。で、イエス様は、父子聖霊を同列に置いてますけれども、はっきり区別もしておられますね。同じようにパウロも、主イエスキリストの恵み、神の愛、 聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますようにと祈ってます。ですから聖霊はただの神の力などではないんです。聖霊は父なる神イエス・キリストと並ぶ神の3番目の威嚇であると言えるんですね。さあ、それでは4ページへ進みましょう。聖霊の本質のアウトライン2番目、歴史における聖霊の働きです。で、今回のセミナーのテーマは教会時代に生きる私たちクリスチャンへの聖霊の働きを学びましょうというものです。そしてこれまでですね、私たちに働いてくださる聖霊という方は人格を持って私たちと関わってくださる神様なんだということを見てきましたね。で、本題に入っていく前にここでもう少し時間を取ってですね、教会時代まで聖霊がどういう働きをしてこられたのか、まあ、ざっくりと追いかけてみましょう。まずは旧約時代の聖霊の働きです。一番目に、聖霊は天地創造の働きに関与されました。ここで取り上げたような旧約の聖句はですね、特に人間の創造の中で聖霊が働かれたということを強調しています。2番目に、聖霊は人々に啓示をお与えになりました。まあ、新約を見ますとですね、イエス様とか使徒たちがダビデが詩編で歌った内容が聖霊によって言われたものだと表現してるんですね。旧約聖書は聖霊によって与えられてきた啓示の書なんです。3番目に、聖霊は神から特別な役割を与えられた人々に宿られました。そして彼らが、まあ、その役割を果たすためにですね、力をお授けになったんです。こういうふうに特別に聖霊が与えられた人々の中には、例えばヨシュアとかサムソン、サウルとか、またダニエルもいますね。で、彼らはイスラエルの指導者とか王様、まあ、あるいは預言者として特別な働きをした人々ですね。ただ旧約時代は人々の役割が完了すると聖霊は彼らから離れていかれたようです。で、少なくともサムソンやサウルは、ある時点でですね、聖霊が彼らから離れていかれたとはっきり書かれています。まあ、これまでが旧約時代の代表的な聖霊の働きですね。で、次はイエスの生涯と聖霊の働きを見ていきましょう。イエス様の生涯そのものは旧約時代の一番最後です。旧約時代の一番最後です。ですからイエス様に対する聖霊の働きには旧約の働きのですね、延長線上になっているものもあるんです。でもイエス様って子なる神ご自身が人となって来られたメシアですよね。ですからこの方への聖霊の働きはもう力強いものでしたし、やっぱりすごく特別な面もあるわけなんです。まずメシアがお生まれになったこと自体が聖霊の働きの結果でした。福音書では処女マリアがイエス様を身ごもったのは聖霊の力によるものだったと教えられています。で、次にイエス様がバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられた時にですね、聖霊が下られたと書かれてましたよね。さらにルカが書いた福音書とか使徒の働きではですね、イエスの交渉外で奉仕の力をお与えになったのは聖霊だったと書かれてるんです。はい、5ページへ進んでください。ちなみに私、諸事情により今手元にテキストないんですが、ページ数合ってますか？大丈夫ですか？よかったです。原稿に書いてあるんですよ、5ページへ進んでくださいって。いやー、備えあれば憂いなしですね。 さあ、先ほども確認しましたけれども、旧約時代ではですね、聖霊が内側に住まわれるというのはもう特別な役割を与えられた人だけの祝福だったんですね。そういう時代で聖霊が下った最後にして最大の人物がナザレのイエスなんです。イエス様はメシアというもう最高に特別な役割を果たすためにですね、聖霊の力によって生涯を歩まれました。イエス様の教えも奇跡も、もう全て聖霊によって力づけられた働きだったんです。そしてこのイエス様によって聖霊の働きが限定的だった古い時代が終わり、新しい時代の幕が開かれるわけです。さあ、それではペンテコステの日以降の聖霊の働き見ていきましょう。これは使徒の働きに記録されている内容ですけれども、今の私たちまで直接つながっている内容でもあります。イエス様は死を目前にした最後のメッセージの中で、ご自分が天に上げられた後、聖霊をお与えになると約束しておられましたよね。使徒の働きによれば、もう復活されたイエス様がですね、天に上がっていく直前もですね、弟子たちが間もなく聖霊によるバプテスマを授けられると約束されてたんです。この聖霊によるバプテスマは第2章に進んでから詳しく解説します。今大切なのはですね、イエス様が天に上げられると聖霊が使わされるということなんです。その目的は、使徒の働きの文脈では、信者がエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらには地の果てまでイエス様の証人になるためです。そしてこの聖霊が使わされるっていう約束が実現し始めたのがペンテコステの日ですよ。使徒の働き2章に書いてありますね。イエス様が天に上げられた後のペンテコステの日、旧約的に言えば五旬節の祭りの日にですね、ある場所に集まってた信者たち全員に聖霊が注がれました。この日に聖霊が下られたのはイスラエル人、つまりユダヤ人の信者グループです。その後イエス様を信じるサマリア人や異邦人にも聖霊が下るという出来事が続いていきました。こうしてユダヤ人か異邦人かということは関係なく、イエス様を信じるすべての人の内側に聖霊が住んで力づけてくださるようになったんです。皆さん、今日これから私たちへの聖霊の働きを学んでいくわけですが、私たちの内側に住んで力づけてくださっている聖霊という方は天地創造の時に働いた方なんですよ。ヨシュアやダニエルを力づけた方なんです。何よりもあのイエス様のご奉仕に力を与えた方なんです。そういう方が信じる人全員の内側に住むっていうのが今の教会時代なんですよ。私たちすっごい祝福いただいてると思いませんか？ものすごい時代に生かされていると思いませんか？じゃあ私たちがいただいている祝福ってどれくらいすごいものなんでしょう？ということを、全部とはいきませんけれどもね、少しずつ今日これから確認していきたいと思います。ではテキストの6ページを開いて、第2章クリスチャンと聖霊の働きに進みましょう。前回講談があってね、体が隠れてたんですけど、今日ないでしょ。なんかね、手をどこに置いたらいいかとか、足をどうしたらいいかね、もうなんか今すごい悩みながら話してるんですけれども、そんなことで喋る内容が飛んだらすいません、許してください。さあ、第2章クリスチャンと聖霊の働きです。なんか喋りながらね、今日盛りだくさんだなと思ってちょこちょこ ちょっとユーモアを挟まないとこれやっていけねえなってちょっと今ちょっと思い始めてます。ただ進んでくると多分そういう余裕はなくなってくると思います。でこの第2章も2つのアウトラインに沿って進めていきますね。1番目は救われるときに起こること、2番目は成長の過程で起こることです。で1番目の救われるときに起こることでは、人が救われるときに起こる聖霊の働きを5つ挙げてます。2つ目の成長の過程で起こることでは、クリスチャンとして成長していく過程で与えられる聖霊の働きを1つ挙げてます。まあ、合計6つの働きについて学びましょうということですね。で、私たちへの聖霊の働きはこの6つだけではとても表しきれないんです。まあ、聖書に書いてある内容も網羅できてません。今日の内容は。また、まあ、今回聞いただけでは理解しきれないところも出てくるかもしれません。なので皆様にはぜひですね、今日扱っていく聖書箇所について今後聖書研究を積み重ねていってください。それによってですね、私たちへの聖霊の働きの豊かさというのがますます分かってくるだろうと思います。さあ、救われるときに起こる聖霊の働きは5つの側面を持ってます。1つ目が神聖、2つ目が聖霊によるバプテスマ、3つ目が内住、4つ目が勝因、そして5つ目が賜物の付与。この5番目だけは次の講義丸々使って解説します。今からは1番目から4番目の側面を学んでいきましょう。ただですね、これらの働きは私たちが救われるときにこういう順番で起こるというんじゃなくてですね、救われるとき同時に起こると思っていただいた方が良いと思います。あるいは私たちの救いに関わる聖霊の働きがこの5つの側面で表せるんだということですね。さあ7ページを開いてください。人が救われるときの聖霊の働き、最初の側面は神聖です。クリスチャン生活が長くて、特に福音派でのクリスチャン生活が長くて聖書を学んでおられる方であればですね、人の救いと聖霊の働きというテーマで最初に思い浮かぶのがこの神聖だと思います。でまずそもそも救いということについて簡単に確認しておきましょうね。私たちの救いって本当に不思議ですよね。まず罪人が神様に立ち返るために神様ご自身がその人の心に働きかけてくださいます。そして罪人は働きかけてくださった神様に応答してイエス・キリストを信じることによってもともと受けるべきだった永遠の刑罰から救われるんです。そうやって人が救われるとき、神様は聖霊を通してその人を新しく生まれさせてくださるっていうんです。その聖霊の働きを神聖というんですね。なのでクリスチャンである方々は聖霊によって新しく生まれてるんだということができるわけです。で、新しく生まれたということはですね、新しい命の中で生き始めたっていうことですよね。この新しい命のことを聖書は永遠の命と呼ぶんです。これも高坂で学びましたヨハネの福音書17章3節では、永遠の命とは父なる神とイエス・キリストを知ることだって書いてありましたよね。私ここはですね、知り続けることと訳したいと思います。ここで使われている知るという言葉、これは体験的に知っていくという意味を持っています。ですから永遠の命って神様を体験的に知っていくこと、私なりに言い換えれば 神の交わりの中で生き続ける命、これが永遠の命なんです。この命は、この交わりは永遠なんです。ですから決して終わることがありません。聖霊によって新しく生まれた私たちは、神様との交わりから永遠に切り捨てられちゃうということはもうもはやありえなくなってるんですね。私たちがイエス様を信じて救われたというのは、こういう素晴らしい神の交わりの中で生き続ける永遠の命を聖霊からいただいたということなんです。では救われる時の聖霊の働き、2番目の側面は聖霊によるバプテスマです。これ福音派の私たちでもですね、なかなか立ち止まって考えたことのないことが多いテーマだと思います。これよく聖霊のバプテスマとも言われるんですよ。聖霊によるバプテスマの方が馴染みがあるって方は手を挙げてください。はい、3人ぐらい。聖霊のバプテスマの方が馴染みがあるっていう方、やっぱ圧倒的に多いですね。手を挙げてない方もいらっしゃいますけどね。で、私は聖霊によるバプテスマという表現の方が合ってると思ってます。バプテスマのヨハネは水でバプテスマを授けましたけれども、イエス様は聖霊でバプテスマを授けられますと言われていました。イエス様ご自身もさっきちょっと確認しましたけれども、使徒たちにあなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられると言われてました。こういった箇所で対比されているのは、ヨハネの水によるバプテスマとイエス様の聖霊によるバプテスマなんですよ。水によるバプテスマっていうのは、水が授けるバプテスマっていう意味じゃないですよね。水を使って授けるバプテスマですよね。水によるバプテスマって。ということは、聖霊によるバプテスマっていうのは、聖霊が授けるバプテスマじゃないんです。イエス様が聖霊を用いてお授けになるバプテスマなんですよ。これがもうすごく大切なポイントです。このポイントを詳しく教えてくれているのが、第一コリント12章の13節です。まあこれも残念ですけれども、私の方でお読みしますので、皆さん心の中で合わせて読んでください。お読みします。私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、一つの御霊によってバプテスマを受けて、一つの体となりました。そして、皆一つの御霊を飲んだのです。この箇所で、バプテスマを受けてと訳されている言葉、これギリシャ語では、バプティゾーという一つの動詞なんですよ。この動詞は何かをつけるとか沈めるっていう意味の言葉です。皆さんがどうか分かりませんけど、私小学校で染め物体験ってしたんですね。で、染め物するときに布を染料に浸しますよね。チャプチャプやりますね。そういうイメージの動詞がバプティゾーです。で、この一つの御霊によってバプテスマを受けてというのは、御霊の中にバプテスマつけたとか、御霊を使ってつけたとか、そういう意味の言葉になります。ということは、この表現にあるイメージは、イエス様ご自身が私たちを聖霊の中に沈めたっていうイメージなんです。さあ、私たちが皆聖霊の中に沈められた、そういうバプテスマを受けたということは、クリスチャンは全員この祝福を受けたということです。この祝福の結果、クリスチャンは一つの体につながるんです。8ページへ進みましょう。この聖句がある文脈のテーマはですね、 それぞれの信者がキリストの体につながっているというものなんです。このキリストの体というのは教会を表しています。この教会って建物としての教会じゃなくて、イエス様を信じた人々全体のことです。まあ、専門用語で普遍的教会と呼ばれてますね。こういうタイトルのキリスト教ミニレッスンがありますので、普遍的教会ってなんじゃいと思われた方はぜひ高坂のホームページからミニレッスンを復習してみてください。まあ、なので聖霊によるバプテスマっていうのは私たちをキリストの体に結びつける働き、つまり私たちを普遍的教会の一員にする働きなんですね。しかもさっきの第一コリントの聖句で御霊に沈められただけじゃないんですよね。皆一つの御霊を飲んだのですって言われてるんですよ。これすごいですよ。私たちが聖霊の中に沈められた時にその聖霊が口の中からも入って飲んで内側も外側も聖霊でいっぱいになってると、そういうイメージの表現です。これは聖霊によるバプテスマの結果、聖霊が私たちの内側にも住んでくださるようになったということなんでしょうね。というわけで聖霊によるバプテスマについて詳しく見てきました。この内容を3つのポイントでまとめてあります。まずイエス様は私たちを聖霊に沈めて私たちと聖霊を一つにされました。次に聖霊は私たちの内側も満たしてくださいました。そして私たちはその聖霊を通してキリストの体なる教会に結びつけられたんです。で、聖書の教えによればイエス様を信じたのに普遍的の教会の一員じゃないとか、イエス様を信じたのに聖霊が住んでおられないっていう人はいないんです。ですから聖霊によるバプテスマというのは人がイエス様を信じて救われた時に与えられる祝福だと言えるんですね。さあ、救われる時の聖霊の働き、3つ目の側面は内住です。まあ、読んで字のごとく聖霊が内側に住んでくださってるってことですね。この側面はついさっきもそうですけどたびたび取り上げてきました。で、この内住の結果与えられる祝福はもうものすごいですね。これだけで永遠と語れていってしまうぐらいですが、祝福の例を泣く泣く3つに絞ってご紹介しておきます。まず聖霊の内住は私たちを真理に導き、私たちにキリストの栄光を表してくださいます。次に内住の聖霊は私たちが神様のうちにとどまり、神様も私たちのうちにとどまっておられるということを教えて確信させてくださるんです。9ページへ進んでください。3番目に内住の聖霊は私たちが将来復活するという希望を保証してくださってます。で、聖霊という方はですね、私たちの内側から私たちを教え導き希望を与えてくださるんです。私たちはこの方によって日々整えられていきます。イエス様を信じている皆さん、すでに内住っていう祝福を与えられているんです。これね、皆さんが自覚しているかどうかって関係ないんですよ。神様が行われる働きに皆さんの自覚しているかどうかなんて全く関係ないですからね。この祝福は私たちが神様の恵みによって救われたときに、神様から私たちにも一方的に与えられたプレゼントなんです。それを皆さん今日はしっかりと心に受け止めて日々に戻っていっていただきたいと願っています。さあ、では4番目の側面、勝因に移りましょう。 内住の聖霊が私たちの希望を保証してくださってるっていうのは、聖霊によって勝因をされたとも表現されてるんです。エペソ1章13から14節、こう書いてあります。このキリストにあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いて、それを信じたことにより、約束の聖霊によって勝因をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。このことは、私たちが贖われて神のものとされ、神の栄光を褒めたたえられるためです。はい、キリストの福音を信じた人が約束の聖霊によって勝因を押されたってありますね。あの勝因というのは、何かを証明するために印を押すことです。まあ、今だったらインクをつけてハンコをしますね。で、当時の勝因って、ろうを垂らしてその上に印鑑を押し付けたんです。まあ、の海外の時代劇とかだとたまに出てきますよね、こういうのね。で、そういう勝因をする主な目的っていうのは、印をしたものが誰のものかっていう所有権をはっきりさせることだったんです。私たちが聖霊によって勝因をされたってことは、聖霊が私たちは神のものだっていうことをはっきりさせてくださったんです。ちなみに、この内住の聖霊が私たちが御国を受け継ぐことの保証ですとも言われてますね。この保証っていう言葉は、手付金とも訳せるんです。あの、今でも家を買ったり部屋を借りたりするときは、本当に買いますよって保証で事前に手付金を支払うってことがありますよね。なんと、神様の側から私たちに手付金を支払ってくださったっていうんですよ。そのめちゃくちゃすごい手付金が聖霊なんです。神様はクリスチャンにご自分の御国を受け継がせるっていう契約の手付金として聖霊を住まわせてくださったと言うんです。この勝因っていう側面を学ぶとですね、内住の聖霊が2つのことを保証してくださってると分かります。まず、内住の聖霊はクリスチャンが神ご自身の所有物だっていうことの保証なんです。そして、内住の聖霊はクリスチャンが神の御国を受け継ぐことの保証でもあります。この2つの事実、言い換えてみますね。私たちは聖霊が与えられるということで、与えられているということで、神様から引き離されてしまうことは絶対にないんだと確信できます。そして、私たちは絶対に神の御国に入ることができると確信することもできるんです。どうでしょう、盛りだくさんで理解が追いつかないという方々も、私たちが救われた時の聖霊の働きってものすごいなということは分かっていただけましたでしょうか。もうすごいんですよ、聖霊の働きは。そして、この内住の聖霊は私たちがクリスチャンとして成長していく過程でも豊かに働いてくださいます。10ページ開きましょう。その内住の聖霊が私たちが成長する過程で働かれるという表現の一つが、聖霊の満たしです。まず、エペソ5章の 18から21節のステありますね。で、この箇所の18節の最後で、パウロは御霊に満たされなさいって命令してるんです。ここは御霊に満たされ続けなさいと読むことができます。でも、私たちも内側に聖霊が住んでくださってるんですよね。さっきね、第一コリントで聖霊につけられて、もう内側もいっぱいになっちゃったって書いてありましたね。じゃあ、満たされ続けなさいってどういう意味なんでしょう。聖霊の量が減るんでしょうか。 これね、まずパウロはね、ブドウ酒、つまりお酒に酔うことと聖霊に満たされることを比べてますね。ブドウ酒に酔ってはいけませんというのは、酔っ払うことを禁じる命令です。酔っ払ってお酒に支配されてしまうんじゃなくて、聖霊によって良い方向へコントロールされ続けなさい。それが御霊に満たされ続けなさいっていう命令の意味なんです。お酒に満たされてしまうと放蕩につながりますね。これ以上言いませんけれども、その通りだなと心から思います。まあ、でも聖霊に満たされるとどういう結果につながるか、それが19節から21節に書いてあります。聖霊にコントロールしていただくと、主に向かって心から賛美するっていうんです。いつでもすべてのことについて主の御名によって父なる神に感謝します。そしてキリストを恐れて互いに従い合います。私たちが聖霊に信頼して身を委ねるときに、聖霊は私たちを神様が喜ばれる方向へコントロールしてくださるんです。じゃあ私たち具体的にどうしたら聖霊に満たされ続けることができるんでしょうね。まあ、実はこのことにヒントを与えてくれている聖句があるんです。同じくパウロが書いたコロサイ書の3章16節から17節なんです。11ページを開いてください。実はこの聖句ですね、後で読んでいただきますと、内容がね、さっきのエペソ5章の箇所と非常によく似てるんです。エペソ書では聖霊に満たされ続けることによって賛美して感謝しなさいって教えられてましたよね。コロサイ書ではね、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさいって言われてるんです。そこから始まって互いに忠告し合うこととか賛美することとか神様に感謝することが命じられているわけです。ということは、聖霊に満たされることも、キリストの言葉が豊かに住むようにすることも、同じような神様に喜ばれる生き方につながっているわけです。私たちの内側を神様の御言葉でいっぱいにすればするほど、私たちに対する聖霊の影響は大きくなっていきます。なので聖霊に身を委ね、聖霊に導いていただく、コントロールしていただくには、神の御言葉である聖書を読んで学ぶことがとっても大切なんです。これ聖句を暗記すればいいっていうことじゃないですよ。あ、でも覚えることってすごく大切ですからね。でも内容が理解できてなければ意味がないんです。私たちは聖書を学んで神様についてさらに知り続けていくっていうのが大切です。そうすれば神様に喜ばれる生き方っていうのがどういう生き方なのか知ることができます。聖書を学ぶうちに互いに愛し合い、互いに従い合うということを神様がどんなに喜んでくださるかが分かってきます。そして自分でもそういう生き方を送りたいと心から思えるように変えられていくんです。聖霊という方は聖書の言葉を心に留めよう、まあ高坂でよく使っている表現を言うならば、御言葉に応答していこうという私たちのそういう姿勢に寄り添いながら導いてくださる、導き続けてくださるというのが聖霊なんですね。これで前半の講義が終わりになるわけですけれども、本当はね、この成長の過程で与えられる働きはもう5ページくらいあったんです。でもちょっと長くなりすぎるんで切ったんですね。扱いたかったテーマが何かっていうと、ガラテヤ書に出てくる御霊の実っていうテーマです。嬉しいことにこの箇所はですね、多分今日の 午後3時からじゃないかな、あのハーベストフォーラム東京のネット配信で中川先生が扱うガラテヤ書の箇所が多分そこですよ。だからね、今日ぜひ皆さん、この後用事がなければお家で中川先生のメッセージ続けて聞いてください。宣伝をしたんで弟子としての義務は果たしたと思います。それでは10分ほど休憩を取りましょう。お疲れ様でした。